CQ Ham for Girls。
8月13日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ Ham ラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
お盆ですね。
お盆ですね。
うん、はい、なのでちょっと今日も美香さんお休みです。
はい。
はい、まあお盆といえばうちの方は田舎なのでこの8月13日ってお墓参りに行きますね。
そうですね、このその時期ですよね。
そうなんですよね、はい、結構隣近所親戚なんで、あ行くぞーみたいな感じで、
あ行くぞーって言って近いんですね。
歩って行きますね。車で行くような距離でもないんですけど、まあ歩って行く感じで、みんなで提灯持って、
あいいですね、近いといいですね、うん、そういう行くぞーって言って、
行くぞーって言って
号令かけてね、
みんなのね、もう孫までこう入れてみたい、
みんなでゾロゾロゾロゾロゾロ行けるわけですよね。
そうなんですよ、うん、で提灯持って、あとなんかのナスとか、
はい、
切ったりね、いろいろした
り、あと玄関先に置いて、
ね、いろいろね地区によっていろいろありますから、うちの方はなんかなんだ葉っぱになんか乗っけたり、葉っぱに乗っけたりって、大きな葉っぱ、ね、なんだっけな、はい、うん、
あのご先祖様をこうお迎えする、
お迎えしてね、うん、で提灯ぶら、家の中では提灯ねぶら下げたりいろいろやったりね、
あそうなんですね、
うん、
はい、ね、まあ、そこまでは僕らはなかなか
なんかあの昔はなんかねちゃんと揃えたんですけど、今はもういいや提灯一個ぐらいでなんて言って、大きい提灯一個ぶら下げたりなんかして、
ね、でもお仏壇にこうなんですか、ランプをこう
灯したりね、
灯したり、
はいはい、
ランプというかなんですかね、
はい、なんかこうね、
あの
今電気ですからね、
そう 電気なんです、あの LED なんですけどね、
はい、今綺麗にくるくる回ったりね、はい、
それで
盆提灯ってやつですか ね、
いつもよりこうちょっと豪華な、
はい、ちょっとお供え物を
ね、あげたりとか、
はい、ね、そんな感じで皆さん ね、ぜひ盆正月ぐらいはね、ね、実家に帰ったり、
そう実家に帰って、ね、皆さんに元気な顔を見せて、
そうなんですね、うん、でどうなんですかね、結構あの田舎には無線の、ね、タワーが立ってるんだけどとかっていう方もいらっしゃるんですかね、実家にはみたいな、
実家にはちゃんとアンテナ上がってるんだけどっていう方もやっぱいらっしゃいます
よね、いらっしゃいますよね、だから、逆にその実家をリモートで東京のマンションから繋いでるとか ね中にいますよね、
いますね、
いますよね、やっぱり田舎の方だと電波がね違いますしね、
違いますしね、うん、ちょっと後で話題にするかもしれないんですけど、ノイズが、
はいはい、
やっぱり少ないですからね、
わかります、あの私たちもたまに東京に行って電波出すと、なんかって思うい
やそうなんですよ、
だから東京の人が逆にこっち来て無線やると、ノイズがないとか、
そノイズがないん、
もうノイズがないのが普通だと思ってたから、ね、うん、
あのメーターが誰もこの、ね、更新してない周波数だ
と、はい、
メーターが触れない、
触れない、そう
触れないんですよね、
はいはい、
僕らの私の自宅ですと神奈川県ですけど、メーター振りっぱなしの、
振りっぱなし、
3ぐらい振りっぱなしです、でアンプリアンプっていうものを入れるともう9ぐらいまで振りっぱなしになっちゃって、要は 3以下の信号が聞こえないんですね、
やっぱりどこもの、そのね田舎っていうか、あれは余分な電波が出てないってことなんですかね、
うーん、なんかの綺麗な空気と一緒だなと思いますね、
そうですね、だからお盆とかね、そういう時ぐらいはぜひ田舎に帰って、
ね、
孫の顔を見せるのも親孝行ですよね、
だと思います、
はい、
いい気分転換にもなりますし、
そうですね、はい、じゃあこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日の曲はこちらです。倉木麻衣さんで Secret My Heart、 聴いてください。
Music Lovers FM。
はい、倉木麻衣さんで聞いていただきました。さあ、それでは吉田さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ今日は何のお話にしましょうか。
今日はですね、うん、ちょっと気まぐれなんですけど、ね、
はい、何ですか。
この間ですね、ちょっと筆者さんと、いろいろ打ち合わせしてる中の雑談でですね、
はい、
標準電波、
電波
聞こえる？そっちでとか言って、
標準電波が聞こえる？
うん、っていう話になったところが発端なんですけども、多分何のことかさっぱりわからないと思うんで、うんうん、簡単に言うとですね、よく最近腕時計とか、あと壁掛け時計で電波時計、
はいはい、
勝手に時間をこう補正してくれる、
はいはいはい、合わせてくれてますね。
合わせてくれる、
うん、
やつあるじゃないですか。
はい、読みます。普通はね、うん、ずれちゃうから自分で手動で合わせるんだけど、ね、電波時計はなんか電波が来るとこにこう出しとけば、
ね、
うん、
なんでっていう話
な、
あ、
なんでなんで、あ、本当だね確かになんで
なんでっていう話なんです、うん、
自動でだんだんいつの間にか合ってるみたいなね
いつの間にか合ってるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
で 電波時計のなんで電波なのっていうね、うんうん、ちょっと
まあ確かになんかちょうど今夏休みだし、夏休みネタで子供ネタでいいかもしれない。
そうですね、
はい、
うん、あのなんではちょっとあの例の NHK さんのあの番組的にちょっと言ってきたんですけど、ね、うん、
はい、
でそれはですね、何かと言いますと、
はい、
あの電波時計って中に受信機が入ってて、
へえ、
そのさっきちょっと冒頭で申し上げた標準電波っていうのを聞いて時刻合わせてるんですよ、
はい、あんなちっちゃな薄っぺらなとこになんか受信機が入ってんですか。
そうなんです。
あらま
受信機ってその周波数しか聞いてないと思うんですけど、
はい、
それで時計合わせてるんですね、標準電波で。
へ
え、で標準電波ってどこで誰が出してるのかっていうと、
うん、
あのコールサインはですね、コールサインあるんですよ、その標準電波が。
ですね、はい、
コールサインは JJY なんです。
JJY、
は
い、
JJ じゃないですよ、
JJY ね、はい、JJY
なんです。で、NICT、
はい、
あのに
国立
でね、行った、
はい、私たち一回行きましたけど、ね、東京都国立市にある、
そうですね、
はい、
国立研究開発法人情報通信研究機構、
はい、長い名前ですけど、
長いですけど、はい、あの NICT、
はい、 NICT、
こちらでですね、運用して出してる。
へー、あ、ここってもしかしてあの大きなデジタルの時計表示があって、ピーピーピーピーってゼロになって、なんかウルード氏かとか、なんか、
そうなんです、
なんか映るとこですよね。
そうなんです。よくあのウルード氏とか、うん、なんですっけ、あの年が変わる時、
年が変わる時とか、
あの、はい、でっかいデジタル時計が、
デジタル時計、はい、そこ
よくテレビで、
はい、
そこがあの管理というか運用してる、
うん、
あの標準電波、
はい、
でこう標準電波は、時刻を表す信号を送ってるんですね。
あ、え、こっから出てるんですか。
でこっから出てなくて、
あ、こっからは出てない、
うん、
こっからどこかに送ってる、
NICT の、
うん、
その本拠地からは出てなくて、
はい、
山の上の送信所から出てるんです。
ほう、じゃあここからのどこか、またその山に標準の電波を送って、 そこの山から出てるの、
まあ、山から出て
る、山から出てる、
その標準電波、
電波
時刻を、
時刻、
正確な時刻を表す電波が出てるんです、
ね、はい、
でそれがどこかというと、
はい、
大高戸屋山っていう福島県にある山です。
はい、福島県、
福島県田村市にある山、
はい、
それから佐賀県佐賀市にある鋼山、
おお、鋼山
から電波出してるんですね。でその電波を電波時計が聞いて、は
い、聞いてキャッチして、
キャッチして、
うん、
時刻合わせしてるんです。
へえ、そうなんだ、うん、
であの電波時計見ると W と E ってこれな、
あ、はいはい、
電波がこっちは時刻合わせしてる時に W と E のなんかの丸っぽいマークが、
マークが
点滅してるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
それ E が点滅してるときは大高戸屋山の電波を聞いて時刻一生懸命合わせてるよっていう。
は
あ、で W の場合は西なんで、ウエストの西、鋼山を聞いて時刻合わせてるよっていう、
あ、
そういうサインなんです。
気にしたことなかった、
気にしたことなかったですよね、
うんうん、
そうなんです。でそれあのどこの周波数で出してるかっていうと、 AM ラジオよりずっと下の40kHz っていう周波数で出してるんです。
おお、ほんと、うん、お
で大高戸屋山が 40kHz、
はい、
周波数 40kHz で、鋼山が 60kHz。
へえ、
あの電源のあれとは違いますからね。
ああ電源ね、あ、うん、電源西とあれで東で 50Hz と 60Hz で、
勘違いし、
はいはい、
しちゃう、
それとは違う、
全然単位違います、
ね、たまたま同じだけだったんで、ね、
この電源は 50Hz です。
ヘルツ、これキロヘルツ、
そう、
はい、
そうなんです。
あ、そっかそっかそっか、
標準電波は 40kHz と 60kHz、
はいはいはい、
で AM ラジオよりもずっと下、
はい、
で AM ラジオはどこの周波数かっていうとちょっとこの間ねそれねちゃんと
AM ラジオはあの NHK さんが一番下で 500いくつですよね。
そうなんです、 AM ラジオは 526.5kHz から 1600kHz 6.5kHz の間、うんう
ん
う
ん、なんかあの交通情報やってる
そうです
1600いくつですね交通情報、
はい、そうですね、これが AM ラジオの周波数なんだそうです、
はい、
それで AM ラジオの 下は 526kHz 526.5 じゃないですか、
はいはい、
それよりもずー
かなり下、ずーっと下、これ人間の耳に聞こえるんですか。
あ、これ電波ですから人間の耳に聞こえない、ちゃんと受信機使わないと聞こえない。
聞こえないの。
そうなんです。でそれをこの間ちょっと筆者とね お食事してて、標準電波は聞こえるとか言って、
うん、
うわどうだったかなみたいな話になって、でなんでそんな話になるかというと、あの僕らが持ってるアマチュア無線機って結構広い周波数聞けるんですよ、
はいはい、
アマチュア無線で使う周波数だけではなくて AM ラジオも聞けるし、うんうんうんうん、さらにその下の
これが消えちゃうんですか、
40kHz にも合うんですよ、一応 40kHz まで回せるんです、ダイヤルは、
うんうん、
回せるんですけど保証の限りじゃないんです、ちゃんと聞こえるかどう か、
はい、
か感度は保証されてないです、
はいはい、
要するにおまけです。
おまけ
で おまけの機能で標準電波聞けるかなっつって、ね、うん、やってみたんです
よ。やってみた。
でなのでちょっとそれが発端となって、ここはまあその無線機のおまけ機能的な、まあ、保証されてないチューニングで聞けるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと脇に置いといて、
はい、
この電波時計というものがどういう信号を聞いて、
うん、
時計合わせてるのかっていうのをね、ちょっとこれ初めてかもしれないですけど、標準電波受信したの、録音してきました
ね。受信したんですか。
受信して
ちょっとじゃあちょっと BGM も削っちゃおうかな。じゃあ
世の中の、うん、標準 あの電波時計はこんな信号を聞いて時計合わせてます。
はい、じゃあちょっと
聞いてみてください。
BGM 絞ります、
はい、これです。
ピーピー、
世の中ので電波時計は
これを聞いて、
これ聞いてるんです。
今時刻合わせる、今もうすぐ何分だよって、
何分だよっていうのはこの P の長さ、この P の長さの長い P が0を表してるんです、
うん、あ、P って今短くなってる。
これはマーカーという信号ですね、うん、今ちょっと短い P がなかったです、
はいはいはい、ありました。
これが1を表してるんです。
ああ、
これはですね
JJY
ってモールスで打ってるんですね、うんうん、もうすぐ録音終わると思います、
はい、
なんか不思議な信号に聞こえますよね。
なんか不思議な、はい、
これですねデジタルの信号だ。デジタルというよりもこれあの聞いてる音自体はアナログなんですけど、
はい
はい、長い P は0なんです、
うん、
長い P の8割ぐらいの長さのが1を表して、うん、
いっぱい長いのがいっぱいありましたね。でも、
うん、2進数で時刻を送ってるんです。
へーですね。
ほら電波時計ってこれ聞いてこっから時刻を割り出して時計合わせてるんですよ、うん、時刻っていうか時だけじゃなくて日時も表してる、
ね、あそうですね、うん、
で今途中モールス流れたじゃないですか。
流れました。
あれはコールサイン打ってるんです。こちらはその電波の送り主を表して、
うん、誰々ですよ何々ですよって、
ね、でもそれを1分に1回流してたらその分ね、あの電波時計は誰が出してようが、
うん、
まあ、あんまり関係、機械的にはあんまりそれは。
じゃあもうこれをずっと繰り返し繰り返し流してるから電波時計はもうどこでももうあれで合わせられるってこと、
ただそのモールスで電波の出しどころ、まあ、コールサインを打つのは15分と45分の2回だけなんです。
コールサイン入れるのは2回だけ、
2回だけなんです。他はずっとピー
ピーとかピーとかのピーピ
ー、プーは言わないですけど、うん、ピーピーって流してるんです、
ね、へ
ー、そうなんです。
でこれは今は JJJJY ってやったから、ええ、福島の方からの電波だよ。
福島も佐賀の鋼山も、うん、
どっちも
同じコールサイン。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へー。
でこれは うちの自宅で受信したんですけど、これはねあのうちでは大高戸屋しか聞こえなかった
ですよね。ですよね。そう思います関東ですからね、
でも、はい、ちょっとも
うちょっと西の方行ったらっ
性能がいい受信機を使うと、
はい、
あとアンテナもちゃんとすると両方聞こえます。
あれ
電波時計の方がね多分ね感度いいと思います
ですね本当ですね。これはそれを受信するんですからね。
そうです、アマチュア無線機の、 あの受信機能の
おまけで
おまけって言ったら怒られちゃうかもしれないんですけど、うん、保証されてない感度が保証されてない部分を使って受信したので、うん、ちょっと弱々なんですけど、アンテナもね 3.5MHz だって使ったんで、
はあ、そ
う
かそ
う
か、
そうなんです、これ本当にこの周波数にあったアンテナを張ろうとなするとなるとね、もう
すごいアンテナになっちゃいますよね。
すごい大きなアンテナじゃないと聞こえないんで、はい、
じゃあこんなのを皆さんね、でなんか今日もう一つ録音してきてくださったんですよ。これ何なんですか。
これねさっきほらあのノイズの話したじゃないですか。
ノイズしました。
うちだとこんな綺麗に普通じゃ聞こえないんです、うん、ノイズにまみれて聞こえちゃってるんで、
はい、
これあの無線機についてるノイズリダクション機能を使って、
はい、
ノイズを極力減らして
で今のをもう一回受信したんですか。
今のところまでね持ってきたんですよ。でそのノイズを消す作業の時の音も取ってきました。
いや今のはもう今聞いていただいたのはもうノイズが切れた綺麗なやつを聞いていただいたんですけど、
あのアマチュア無線機 のノイズを消す機能をふんだんに使って、
じゃあこれから聞いていただくのはその
前 の、
まあ、のノイズを消さない
ノイズだらけのがだんだんノイズ減ってきますから、
こういろんな機能を使って、
そうなんです、
あちょっとそういうのも聞き比べ、
ここで何を使ってるっていうのはちょっと早くて申し訳られないんですけど約1分間ぐらいかなと思いますが、ちょっと聞いてみてください。
はい、はい、じゃあ聞いてみ
ます。最初ノイズ多いです。
はいノイズ、
はいはい、耳に来るかもしれません。
はい、じゃあ行きます。
これうるさいですよね。
うるさいです。
うるさい、ちょっとうるさい、あのあれうるさいかもしれないですね。ごめんなさい、お聞き苦しくて。
お、なんか変わったぞ。
もうちょっと変わるかもしれないです。
お、なんか変わった。
ちょっと減りましたよね。
うん、
さらに減らしていくと思います。
うん。私はすごい波形を見ながら今ね、聞いて見てるんで、あ、綺麗になった。
綺麗になった。
綺麗になった、綺麗になった。
綺麗になるんですよ。
本当だ。
これがアマチュア無線機の
面白い、
うん、
いやでもあ終わりですね、私今ねこれ波形見てたんですけど、波形はノイズがある時の波形、すごかった。触れ具合
すごかったですよね、はい、これをいろんな機能を使って減らしてったんです、うん、でアマチュア無線で使うこの特に HF のトランシーバーはこういう機能がついてるんですね。それでノイズの中から人の声を何とかして聞き出そうと、
聞き出そう、何喋ってるのかなっていうのを、うん、そういうのを駆使して、これはみんなと更新すると、うん、
これは PP ですから、
はい、
結構あのやってることは単純なんですけど、これが音声になると周波数の成分がもう入り乱れるじゃないですか、うんうん、そこをいかに綺麗にノイズだけ消すというのが無線機メーカーさんの腕の見せ所みたいな。
そうですね、
そんな感じになってますね、最近。
面白い、いやでも今ね今日はこの電波時計のことの電波についてあれしましたけど、ここの山って見学とかって行けるんでしたっけ。
あ、これは山は行けるかどうかは
でも近くまでは行けぬのか、あの
近くまでは行け
ますけど、アンテナが立ってるよっていうところ、
NICT のこれ東京国分寺に、
はいはい、あのねそう、
うん、あるんですけどね、
住所調べたら ね正確には小金井市になる
みたいな。あ、ごめんなさい、失礼します。
そう、私たちも国立ちばっかり待ってた。
いや小金井市、
あそこなんかこう入り組んでるところですからね。
あの昔標準電波は国分寺から出て、 その時のイメージが、ね、ずっとついてて、
ね、はい、なので正式には小金井市みたいですね。
小金井市にある
情報のね、
そうですね、はい、情報通信研究機構 NICT が1年に多分1回だと思うんですけども、はい、オープンハウスとか見学会を行ってるんですね、
はい、
本部というかこの本拠地
です、ね、みんな見られる、一般の方が入れる、
その中にこの標準電波の装置とかそういうのが展示してあるコーナーが結構毎回見られる
のではないかなと思うんですね。そうですね、今年ね、もうちょっと早かったらよかったんですけど、6月にあったみたいで、
あ、そうですね、はい、ちょっと過ぎちゃいましたけど ね、また来年で、あとウェブサイトでもあの標準電波 ていうことで検索すると、はい、これについての解説がいっぱい出てます、
はい、
でどうやってこの PP で正確な時刻を送ってるかという、
うんうん、
そういうタイミングチャートとかも、ね、出てますので
ね
これあの二進数を、ね、そこでこう変換できる方でしたらねこれ聞くだけで時刻が分かると思います
。あ、すごい。
この PP を1分間聞けば、はい、分かると思います、
ね、ここ本当に面白い期間なんでね、ぜひあのホームページなんかもありますし、子どもさんたちにも分かるようにということで、なんとキッズコンテンツということで子どもさん向けのコンテンツもこちら入ってるんで、
ね、そうですね、
はい、ぜひ、
まあ、あのアマチュア無線を楽しんでいるとこの NICT さんのウェブサイトは結構ね、はい、あの e スポが出てるよ出てないよとかそういうデータとかも
そうそう、
ね、リアルタイムに出していただけ
て宇宙天気予報もね、
そうそう、それ宇宙天気予報、
宇宙天気予報やりたいんですようちも
あ、宇宙天気予報ですね、
誰が聞くんだって言うんだけどでも、まあ、無線化には宇宙天気予報
ね、
はい、
すごい興味深い話になると思いますよ、
ね、なのでちょっと子どもさんの想像をこう高めるには、ええ、今日ね原田さんいらっしゃらないんだけど原田さんの息子さんをここ一緒に見学行ったじゃないですか、
ね、
そしたらすごくやっぱりそういう理数系とかそっちすごい興味があって、
ね、
そういう学校行きましたからね。
そうですね、
はい、
あの NICT の見学がきっかけで理系男子が
一人増えた感じです
よね。そうそうそう、
しかもあのすごいいいとこ行きましたからね
もう恐れ多くて、
そうなんですよ。ですからこういうところを子どもさんに見学とかさせただけでちょっとまた子どもさんの未来が変わってくるかも
かもしれないですね。
知れないですからね、
ぜ
ひ
ね、
うん、
の体験してみようと、
夏休みネタならではのちょっと今日は
そうですね、結構この今の PP を聞くのはあの、
うん、ちょっとマニアックな
ちょっとマニアックな
ね、でもここ行くといろんなねお話が聞けたりやなんかのそのオープンハウスの時にはね、なんか南極の話も聞けた、いろんなことできましたよね、あの時ね、
できましたね、うん、面白いですよ ね、
はい、これなんでこんな時期にやるんでしょうね、夏休みにやってくれればいいのにね
それから夏休みが来るからじゃないですか
あ、そうなの、
ここで興味一
本があって、で夏休みの研究で調べようか、
研究の時に一生懸命調べようみたいな、そんなのがある、
そうですね、はい、
そうなんです。
じゃあ今日はそんなことで電波のね、はい、時計の話を、
時計の話からね、はい、あとノイズ除去の話を
させていただきました、はい、はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
76.2 Music Lovers FM CQ Ham for Girls。
はい、ということで面白いですね。私はでっきりね時計時計って言ったから明石の時計、あそこはなんだって言ったら、あれは標準時を、
そう
ですね、
ですね、ええ、まあ標準時は標準時と同じなんですけども、
うん、
あのあれは標準要は時差、
うん、
日本標準時はここで決まってるよってい
うですよ、ね、
場所のことですよね。
よくあっちに行くもんで、よくあそこら辺通るもんで私、
だったと思います ね、ちょっと違ってましたらごめんなさい
はい、いやでもね、みんなこうやって電波って一概に一言でくくって言ってしまうんですけど、いろんな電波があって面白いですね。
そうですね、うん、まさかこの PP を聞いて電波時計が時計合わせるとは、うん、多分
ね、あの子供たちにはとね、携帯電話だって電波なんだよっていうのを聞くと、うん、って驚く子もいたりしますもん ね、
そうですね、
うん、まあ、本当
奥が深いです。
奥が深
いや、調べれば調べるほど、うんうん、いろんなこう謎が出てくる。
だから興味を持つ子がで、そういった子が増えてくるっていうのは、
ね、
一旦そういうのにのめり込んじゃったらとことんこう調べたくなっちゃうでしょう ね、
もっと知りたい知りたいがいっぱい出てきますから ね、
うん、ね、そういう子が育つと日本のね、なんか博士もいっぱい出てきたり、
いや、そうですよ、うん、もう理系男子理系女子が増えると思いますよ、
ね、はい、ね、ということで皆さんいかがだったでしょうか、はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん 73-88、
はい、さようなら、
さようなら